ウィーダーパワーヨーモーニング、ウィーダーインゼリーがお送りします。全国の美少女によるウィーダーラジオ体操の時間です。
おはようございます。新潟在住の伊藤あさみです。今日は新潟の超有名スポット磐梯橋をバックにウィーダーラジオ体操やります。
ウィーダーラジオ体操、まずはのけぞりの運動から。
途中でちょっと間違えそうになったけれど元気にできました。私の体操がウィーダーのサイトに出てるからみんな見てください。朝を楽しめで検索してね。
朝のエネルギー補給にウィーダーインゼリー。
今日も一日頑張ってください。
Power Your Life ウィーダー Power Your Morning。 今週は元国際線キャビンアテンダントで CA スタイル主催水木亜希子さんをお迎えしています。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、水木さんの著書たった1分で打ち解け30分以上会話が続く話し方、こちらにフォーカスしていきたいと思うんですが、はい、もう表紙にはですね、初対面の女王が明かすと書いてあるんですけど、これはどういうことなんでしょう。
まあ、この本の中で自分キャッチフレーズを見つけましょう、はい、自分キャッチフレーズを作ると初対面の相手とでもすぐに打ち解けられますよっていうこと書いてるんですね、だから私自身がやっぱりつけてないとおかしいかなと思いまして、
ほう、
それで初対面の女王っていうのをつけさせていただきました。すいません、ま、女王様。
いいいいいいでもあれですよね、 CA さんのお仕事っていうのは基本的には全員、はい、まあ接客業とかサービス業はほとんどそうですけど、あの常連さんで来てくださる方はまた別ですけども、
はい、初対面、
ほとんど初対面ですもんね。
そうです。
ですから初対面の方とどういうふうにコミュニケーションを取るかってことを日々毎日考えてるっていうこと、
考えてますね。
ね
え、はい、
どうでしょう、 CA 時代だと どれぐらいなるのかな。
私あの入社してずっとフライトをしてきて、はい、もうずっとフライトログっていうのをつけてきたんですよ、
はい、
今日は何の飛行機に乗った、今日のお客様何名だったっていうのを毎回つけていて、ええ、で今回この本を出版するにあたって、あの版元の編集者から、はい、大体水木さん何人ぐらいケアされてきたんですかって言われて、
はい、
ああじゃあちょっと帰ってあの計算してきますなんて言って、で全部計算したら107万人以上だったんですね。
すごい数107万人
はい、
うわ、でもそういった方々が飛行機に搭乗される時、それから降りられる時、
はい、
ありがとうございましたとかおはようございますとかお声掛け、はい、そういえばしてくださってますもんね皆さんね、はい、はあ、それは確かに初対面の女王ですよ。
あ、よかったよかったです。
これどんな人とでも1分で打ち解けるっていうこのつかみのルールってどんなものなんですかね。
あ、そうですね、やっぱり初対面でお目にかかるとやっぱ自分のいいとこを見せたいとか自分を大きく見せたいっていうやっぱり欲求ってあると思うと思うんですけど、
はい、
やっぱそこはあの大きく見せると逆に心を閉ざされてしまうんですね、
はい、
あと人の自慢話って聞きたくなかったりするじゃないですか、
うん、
だからちょいアホの法則っていうのを使いましょうっていうのを提唱してます。
ちょいアホの法則、これはどういうことですか。
自分のその欠点だったり失敗談みたいなものを最初にお目にかかった時にお話をして、
ええ、
あ、大変でしたねはははみたいな、
はい、
お互いこう笑い合うっていうシチュエーションを作りましょうっていう話なんですけど。
あ、そかそか、自分のいいとことか自慢話をするんじゃなくて、
はい、
そういうアピールじゃなくて、
そうです、
自分がダメだった時のこととか、うんうん、失敗したことを言うことで相手と和む、
はい、
そして相手のそういったところともこう交流をするっていうことですか。
そうです、そうです。で自分がそういうのを出すと相手の方もいや僕もさみたいな感じでお話ししてくださるので、はい
は
い、それでまた共感が持てるみたいな、
ええ、それが要は冒頭の1分の重要なところなんですか。
そうです、そうです、はい、
はあ、これ全然発想の中に僕もなかったですね。
え、そうですか、
なるほどね、
はい、でも今日のこの別所さんとのね、はい、対面もすごくも和やかで、
そうでしたね、
さすがプロだなって思いました。
またそんな、あ、よいしょそんなあ、でも僕も朝苦手なんですよねってスタートしましたね。
そうですね、そしたらなんかね母性本能みたいな感じで、あ、そうですか、大変ですよねみたいなね。
そうか、僕朝バリバリ得意なんですっていうよりは
って言われたらね、こっちも、
う
ん、あ、じゃあ私はこれ得意なんだよみたいな。
そうかそういう風になってっちゃいますもんね、
はい、
このカードでどうだみたいな、そうかそうかそうか、やっぱり自分のこう ある意味自分の本心を見せていくっていう。
そうです、あの私やっぱり素でお目にかかるっていうのが必要だと思ってます、うん、だから緊張するとやっぱ素の状態って出ないじゃないですか。
ですよね、
うん、だけどその素の7割出たら、うん、普段の7割が出たら成功なんじゃないかなっていうことをこの本の中でも、
なるほど、
はい、語ってます。
まずはちょいアホの法則、それから第二印象って何ですか。普通第一印象じゃないですか。
第一印象はまあビジュアル情報ですよね。美女さんにお目にかかって、あ、やっぱりハンサムな方だわ、
ありがとうございます。
で第二印象でその後お話でね、はい、あ、なかなかチャーミングな方だわで、その次の印象イメージっていうのが第二印象、
第二印象をじゃあ大切にするというか、そのテクニックが重要。
重要、
うん、
見かけ倒しな人っているじゃないですか。
いますね。それはいけないと。
それはいけない、やっぱ話してなんぼ。
やっぱりこう第一印象の向こう側にある姿が大切。これは、ね、逆に言えば CA さんのサービスする側もそうなのかもしれないし、はい、お客様の側も、
はい、
これ両方なんですね。
そうです。
これ別にあの、そうですよ、飛行機の中だけの話じゃないですよね。そうなんです、普段の生活の中でも、
もうね、営業でもプレゼンでも、うん、合コンでもパーティーでも何のシチュエーションでも使えるやり方だと思います、
はい、あとはこれ最初1分間で差別化に成功するっていうのは、これどう、大変な気がしますけど、自分をどう差別化するんでしょうか。テクニック的に言うと、
あの先ほどお話しした初対面の女王なんていうのが、はい、その自分キャッチフレーズを作りましょうっていうのが、まさにその他人の人とは違う差別化。
はい、
はい、
そっかそっかそっか。まずそうやってあの1分間の中で差別化をして、
はい、
きっちり相手に印象付けていく。
そうです。でその差別化もなんかこうかっこいいキャッチフレーズとかじゃなくて、ええ、ちょっと笑ってしまうじゃないですか、はい、何が初対面の女王なんですか、はははははみたいなね
そういうところからあの笑いや笑顔を誘い出すような。
そうです、はい、それが私ちょっとしたつかみじゃないかなというふうに思ってます。
うん、イメージを覆すアプローチっていうのは、
うん、イメージを覆す、あ、相手がどういうふうに私のことを思ってくださってるのかなっていうところをこう、うんうん、うまく違うんですよっていうところを表していく、
うん、
あ、客室乗務員やってた人だったらなんかすごく上品でエレガントでそういう人なんじゃないかなって思ってるところで、私みたいなのが出ていって、ガハハハみたいなのであ、この人結構面白い人なんだみたいな。
いやー、だって水木さんって本当にエレガントでね、今日も美しくあのまとめたし、第一印象もバッチリなんですけど、第二印象は逆にすごくフレンドリーで、
はい、
優しさあふれていてこう話しやすい感じを作り出してるってと、やっぱりすごいなー。ね、
ありがとうございます。ラジオだからね、外見見えないですもんね
いいえ、写真でしっかりアップさせていただきますけどさて、あの話が翼を広げて飛んでいく質問法っていうのがこの本の中にもあるんですけど、
はい、
これはどういう意味でしょう。
やっぱりその会話ってあれですよね、はい、続いていってなんぼですよね、
うんうん、
だからその例えば相手の方に、今日何召し上がったんですかとか、お食事召し上がりましたかって例えばこちらから伺うと、はい、朝食食べました、
うん、
でそこで
終わっちゃう、
ちゃんちゃんって終わっちゃいますよ ね、 すね、はい、でもあの私今日トースト食べてきたんですけども、別所さん何召し上がってきましたか。
ああ、いや僕ね、朝はあのまだ何も食べずに、
朝がお弱い方です
もんね。そうなんですよ、だからこのちょっとお仕事終わったら食べようかなと思ってますけど。
ああ、なるほど、はい、みたいなちょっとしたフレーズが長くなるじゃないですか。
そうか、より具体性を持たせて。
そうです、そうです、
はい、もうとにかく会話がつながっていく、翼が広がっていくように。
そうです、
さすが
合コンの女王。あ、違うか、
いいえ空を翼を持ってかけていた方ですキャビンアテンダントに学ぶ言い換えマジックっていうのもあるようですね。
あ、はい、あのネガティブな表現をポジティブに変えましょうっていうことなんですけど、
うん、
あ、今日も雨降ってますよね、嫌ですよね、梅雨時ってねってなったら、
うん、
お互いなんかどんよりしちゃうじゃないですか、
うん、
でもあの雨の音って結構素敵ですよねとか、
はい、
あのこの前買ったあの可愛らしい傘をこういう時に使えますよねとか。
これはあの僕らあのラジオの世界も同じですよ。
あ、
やっぱりこうね、雨の表現をするにしても、あ、だからなんか一日がどんよりしちゃうなっていう表現ではなく、
はい、
楽しくあの思い切って新しい、はい、あの可愛らしい長靴買って出かけたら楽しいですよねっていう方向に持ってった方が
そうです、
もうカラフルに 逆に彩りを自分で傘で街を彩りましょうとか。
そうですよね、お似合いになりそうですね。可愛い長靴とか。
本当ですか、はい、こんな186センチの大男を捕まえて。さすがもうお話がもう本当にうまいなって感じですけど、あの会話の後にですね、また会いたいなって思わせるコツっていうのがあったらぜひ、はい、教えてほしいんですけど、
やっぱその会話自体が楽しかったな、はい、自分も最初はなんかこうなんだろう、バリア何枚もあれして臨んだんだけども、うんうん、素の状態になってこの人と笑い合ってたなっていうのが残れば、うん、またあの人に会って話したいなとか、またあの人と会ってもいいなってなりますよね。ですよね。
やっぱりこう笑顔とか、はい、そこに笑いがあるっていうことが、うん、コミュニケーションの一番こう真ん中ですよね。
真ん中です。
あんまり難しい話してもね、
そうだからもう話の内容どうでもよくってどうでもいいわけじゃない、どうでもいいわけじゃないんだけれども、やっぱお互い同じネタでハハハハって笑うっていうことが素晴らしいことだと私は思ってます。
今日も皆さんぜひ笑いのある一日を、はい、ぜひデザインされてくださいよ。おいだパイアモーニング、明日は水木さんの現在の活動にフォーカスしましょう。